話を、していきたいんですけど、僕も当然男なので、そのタイプの女性が、目の前に現れたら、その女性のことしか見えなくなるっていうような、そういったことになりかけるんですよね、もちろん。これはもちろんそうなんですよ。だけど、そのあることをすることによって、これをですね、回避することができるんですね。目の前にドタイプの女性店員が現れたら、こんな風に対処します。まずですね、いきなり好きな女性店員と仲良くなろうとは、あえて考えないです。そして、他の店員さんと仲良くなることから始めていくんですね。理由は他の男性店員だったとしたら、その緊張するっていうことはないですよね。なのでその緊張しなくて済みますし、何よりも楽しそうに会話している状況っていうのを、その好きな女性店員さんにですね、見てもらえていればですね、自分に対するその興味っていうのを何かしら抱いてくれる可能性っていうのが生まれてくるわけなんですよ。で、これはですね、僕の知り合いの方の話なんですけど、その方もすごく女性にモテる男性なんですね。以降 T さんと呼びますが、その方もよくですね、スタバでお茶をされているんですね。T さんは背が高くて、男なら誰もが憧れるような鍛え抜かれた体をしていて、眼光が鋭いせいもあってかですね、女性店員からは少し怖がられていたそうなんですね。しかしある日、T さんがスタバで飲み物を注文した時に、対応してくれた二十歳くらいの若い男性店員ですね。あ、何かついてるよ。と言って、前髪についていたゴミをですね、さりげなく取ってあげたことがあったんですね。でその時の面倒見の良さが伺えるシチュエーションを、他の女性店員も見ていたそうで、でそれが高評価につながって、女性店員さんとも仲良くなったというエピソードを以前 T さんから聞いたことがあったんですね。怖いと思ってた。でも実は優しかった。これがギャップになって好印象につながったというふうに話していたんですね。これは男女関係なく魅力を感じるものだと思います。ただこれと同じことをやってくださいというふうには僕は言わないんですね。というのは人それぞれキャラが違っているからですよ。同じことをやろうと思ってもできないんですね。例えば僕だったら、そんなに背が高い方ではないですし、どちらかというと優男系の容姿なので、これと同じことはできないわけですよ。なので少し違う方法を取るわけですね。まずは清潔感のある見た目を作ります。その上で仲良くなりやすい相性のいい他の女性店員だったりとか男性店員と仲良くなって。でタイプの女性店員はあえて放置をするんですね。で理由は〇〇だと思ってたけど実はほにゃららだったっていう風な意外な印象をですね、後で埋め込みたいからなんですね。私には興味ないのかなというふうな、ある種戦略的に、そういったマイナスのイメージを狙った女性店員に埋め込むわけですよ。で、美人な女性ほどですね、楽しそうにしている状況が好きなんですね。で、第一印象が、イケてる風の男性がですね、他の店員と楽しそうに話しているのを見るとですね、どうしても無視できない状況が生まれるわけですね。ただしこの場合、店が混雑していない場合に限ります。で、そうやって自分を意識させるように誘導していくんですね。私もあの人から声をかけられたいなというふうにそう思わせられればこっちのものです。その前提の上で後日狙った女性店員が注文を対応してくれた時にですね、例えばですね、おすすめって何かありますか?というふうに聞いて、で、そうするとですね、相手の世界観の中にさりげなく入ることができるわけですよ。で、この質問する背景には、人にはですね、自分が良いと思っているものを他の人にも知ってもらいたいという欲求を持っているので、それを使って相手を喜ばせるということを狙うわけですね。〇〇のメニューがおすすめですよというふうに前のめりで教えてくれたら、かなり締めたものです。そしたら、あ、そっか、じゃあそれにするよと言って、爽やかな笑顔を見せつつ、自信を感じさせるありがとうを言えば、その狙った女性店員にとっても響くものになる可能性は高いと思います。興味を持たれていないと思っていた。でも実は勘違いだったっていうこのギャップが好感を獲得することにつながって、でそこから仲良くなることが簡単になれる可能性が生まれてくるわけですね。要はですね、プラスの意味の意外性を作ればいいという話なんですね。次会った時に、あ、この前おすすめしてくれたあれすごく美味しかったよっていうふうに話せば、自分と相手だけしか通じない会話をしているので、そこに特別感が生まれるわけですよね。で、この特別感がより仲良くなっていくことに、つながっていくわけですね。で、冗談を言い合える関係にまで発展してきたら、こんな感じで会話をしていくんですね。A と B どっちにしようか迷ってんだけど、〇〇ちゃんはどっちがおすすめ?と言って、で、相手の女性店員が、そうですね、A がいいと思いますよ。と答えると。で、そして、僕ら男性側がですね、あ、そっか。じゃあ、あえて B にするわ。っていうふうに、あえて B を選ぶわけですね。で、その後の反応が、なんで? みたいな、まあ、そんな感じで、相手からの反応が見られたら結構いい感じですね。で、そうして相手をからかうように、笑いの空気感を作ってあげるわけですね。まあ、こんな会話を重ねることで、この人といるとなんか楽しいなっていう風なプラスの印象をどんどん埋め込むことになっていくんですね。で、仲良くなることさえできれば、連絡先を交換することも簡単にできるようになっていくんですね。で、次のセクションに行きますね。いよいよ連絡先を交換するという話に入っていきます。で、狙った女性店員から、もっとこの人のことを知りたいなと思わせるぐらい仲良くなってきたら、まあ、いよいよ連絡先交換のオファーを投げる段階に入っていくんですね。しかしですね、ここにも多くの男性がハマってしまうトラップ、罠があるので、まあ、それについても話をしていきます。気に入った子と仲良くなれると、まあ、多くの男性はですね、やった!あの子と仲良くなれたぜ。では早速、連絡先交換のオファーを、というふうに早まりがちなんですね。で、こういうふうに考えるとどうなるかっていうことですね。よかったら連絡先交換しませんか?っていうふうに、何の前触れもなく、いきなり連絡先交換のオファーを投げてしまうんですね。で、好きな女性店員と仲良くなれたことで、まあ、その男性はですね、舞い上がってしまって暴走してしまうというパターンなんですね、これは。これだと、ほぼ確実に、え?みたいに、相手を困らせることになる可能性が高いわけですよ。で、ここまで積み上げてきた信頼関係があるのに、いきなり連絡先交換のオファーを投げると、まあ、結果的に連絡先を交換できなくなってしまうんですね。この理由、わかりますか?答えは、話の展開が急すぎるからなんですね。どうしていきなり連絡先交換しようなんて言い出すの?というふうに、相手の女性店員の頭の中で、まあ、疑問符、まあ、ハテナですよね。まあ、そういったものが生まれて、それが不信感につながってしまうんですね。で、これは、ショップ店員だけに限らない話なんですが、まあ、女性に連絡先交換のオファーを投げるためには、ある条件を満たしておく必要があるんですね。で、それが、連絡先を交換することが、自然な会話の流れの中で、オファーを投げることなんですね。これだけだと、まあ、ぼんやりしているので、より詳しいことを後で話していきます。で、何の前触れもなく、いきなり連絡先交換のオファーを投げるのは、とても危険なんですね。で、コミュニケーションとしては、不自然さがあるからなんですよ。で、女性心理としては、上手に私を誘ってほしい、というのが本音なんですね。ここポイントなので、覚えておいてください。女性は、上手に私を誘ってほしいというふうに思っているんですね。だから、会話の中で連絡先交換しようと、男性であるあなたから言い出すのが自然である会話のシチュエーションを作り出す必要があるわけですね。例えばこんな感じです。まあ、ご飯の時間帯を狙ってですね、ああお腹空いたっていうふうに男性が言うと。それに対して女性店員もお腹が空いているので、まあ、お腹空きましたねっていうふうに答えてくれると。で、この時の会話をしているのは、もちろん仲良くなっているタイミングなので、だからこういった会話もできるということですね。お腹空いたねって言って、で、それに対する共感をもらうという感じです。で、その後に、〇〇ちゃんは、肉と魚だったら、今はどっちの気分?っていうふうに聞いて。で、その後に、そうですね、がっつり肉が食べたいですね。っていうふうに、肉か魚かの気分を答えてもらうと。で、その後男性が、マジか若いな。俺はあっさり魚がいいわ。っていうふうに自分の意見を述べる。そして女性が、本当ですか?老け込んでません?肉食べましょうよ。っていうふうにからかうような感じで返してくれると。で、それに対して、いやいや余計なお世話だわ。〇〇ちゃんもそのうち魚が恋しくなる日がやってくるよ。っていうふうに言ってあげる。そして女性が、絶対そんなの来ませんよ。と答えると。で、その後男性がそれにフォローするようにですね。いや、来るんだよな、それが。〇〇ちゃんも魚は食べるでしょ?っていうふうに聞いて、はい、たまにですけど食べますよ。っていうふうに答えてくれる。でしょ?魚料理が本当に美味しいお店に行けば、魚の美味しさにマジで目覚めるから。っていうふうに、女性が知らない世界観をさらっと話してあげると。で、それによって女性の興味を引きつけるということですね。で、それに対して女性が前のめりになるように、そしてまた疑問も感じながら、本当ですか?そんなお店どこにあるんですか?っていうふうに、まあ、半信半疑な感じで、聞いてくれると。で、それに対して、いや、繁華街にさ、すごく美味しいお店があってさ、よく行くんだ。今度空いてたら連れてってあげるよ。めっちゃ魚が恋しくなるから。というふうに言って、相手の女性の中でその期待値を高めていくと。で、それに対して、絶対嘘だみたいな感じで女性が答えてくれると。で、この時の誘いのオファーは、まあ、本気なのか冗談なのか、わからない程度にしておくんですね。そして数日後にですね、 またご飯の時間帯を狙って、ああ、お腹空いたっていうふうに言うと。で、女性が、いや、前も同じようなこと言ってましたね、みたいな感じでちょっと自分をからかってもらうと。で、それに対して、いや、だって人間だものっていうふうにちょっとボケをかますと。で、それに対して、いや、人間だものって、みたいな、ちょっと笑ってくれるような、まあそういった空気を作るわけですね。で、その後に数日前に伏線を張っておいたあの会話をまたするわけです。この前言ってた繁華街の美味しい魚料理のお店、まあかなり女子受けしそうなやつ写真に撮ってきたよっていうふうに、まあ、言うんですね。で、そして女性が、本当ですか？見せてくださいっていうふうに、まあ、言い寄ってくると。で、撮ってきた写真を見せるためにスマホを見せてあげると。まあその時の感じは横並びみたいな感じですよね。で、その写真を見て女性が美味しそうですね、みたいな感じで言ってくれると。でしょ？連れて行ってあげよっか。ご馳走してあげるよ。みたいな感じでさらっとオファーを投げるんですね。いいんですか？連れて行ってください。と女性が言ってくれると。まあ、この時、連れて行ってくださいと言ってくれるのは、まあ、それだけ仲良くなっていると、空気感も温まっているという状況ですよね。で、男性が、もういいよ。でもね、今日はちょっと肉の気分だから、また今度ね。みたいな感じで、まあ、女性をからかうと。みたいな。まあ、そんな感じな、まあ、反応してくれるわけですよね、女性が。で、お楽しみは、じらして預けると、まあ、相手の気分が高まっていくんですね。そして相手をからかって、楽しい空気感を演出しつつ、さりげなく相手の女性店員に、自分と食事デートをしているイメージをさせてあげるわけですね。で、こういった会話をするときは、まあ、前提として、あなたがお兄さん、そして狙った女性店員が妹っていう風なパワーバランスだと、とてもやりやすいと思います。で、ここまで持ってくれば、連絡先交換のオファーを投げても、まあ、不自然さはかなり消えると思うんですね。ああ、そういえばさ、連絡先交換してなかったよね。今度、〇〇ちゃんが都合がいい日に、前行ってたお店連れて行ってあげるよ。っていう風に、お店に連れて行くためという口実のもとで連絡先を交換するとですね、自然に連絡先を交換できると思うんですね。これが連絡先交換をするときの必要条件になってくるんですね。連絡先を交換するために、交換しようっていうふうにオファーを投げるんではなくて、何々するために、そのために連絡取るから、だから交換しようというふうに、連絡先交換を手段にすると、目的にするんではなくて、何かをするための手段として、連絡先交換のオファーを投げると、かなり自然になっていくんですね。ここまで連絡先を自然に聞き出せる状況を作り出せたのは、まあ、ちゃんと段階を踏んできたからなんですね。一つ目に、お腹空いたっていう空腹の共感の引き出し。そして二つ目に、肉と魚、どっちがいい？という二択の質問ですね。で、三つ目に、肉がいいと言ってくれた相手の回答に対するからかう返し。四つ目に、めっちゃ美味しい魚料理屋に連れて行ってあげるという、冗談なのか本気なのかわからない程度のさじ加減のオファーを投げると。いったこれらの伏線がですね、連絡先交換のオファーを投げるのに、まあ、自然な状況を作り出してくれるわけですね。まあ、こんな感じで段階を踏むことで、相手の女性店員に自分とデートしているイメージをさせて、で自分を受け入れる準備をさせていく感じですね。ここまで来れば段階的にはほぼ確実に OK をもらえるということなんですが、まあそういうふうに言いたいんですが、まだちょっとですね、女性にとっての心理的な抵抗が残っているんですね。それは何だと思いますか？ちょっと考えてみてください。考えました？では行きますね。それは、人が見ている前で連絡先交換するのは恥ずかしいという女性心理ならではの抵抗なんですね。女性は男性よりもずっと周りの目を気にしているんですね。安易にお客さんと連絡先を交換して、まあ、それを他の店員や他のお客さんに見られていたら、あの子軽いな、もしかしてやりまんみたいに、まあ、そんな風に思われてしまう可能性が出てくるわけですね。こうなると、その女性店員にとっては、まあ、困る現実を引き寄せることになってしまうわけですよ。まあ、わかりやすい例として、男女が肉体関係を持つ時の話で説明していきたいなと思います。まあ、女性はですね、この人いいなと思っていても、まあ、付き合っている男性としかセックスしたくないと思っている傾向があるんですね。まあ、実際は男性が上手に誘い出せば、そんなのは関係なくなるんですが、まあ、基本はそう思っているんですね。これどうしてだと思いますか？理由はですね、付き合ってもいないのにセックスしたら、周りから、あの子はやりまん、というですね、レッテルを貼られるからなんですね。さらに、自分自身に対してもそんなレッテルを貼ってしまうということになってしまうわけですよ。で、これは女性心理としてとても辛いことだと覚えておいてください。あの子はやりまん、 っていう風なレッテルを貼られることにとても苦痛を覚えるということなんですね。だからこそ男性はそこの女性心理を理解し上げることがとても大事なんですね。少し嫌がる素振りをしていたとしても、でも本当は女性はしたいと思っているわけなんですよ。まあこういう風な素振りをするのは、自分は簡単にセックスするような女ではないのよという風な、まあそういったですね、態度を見せることによって、まあ自分に対しても私はやりまんではないということを、まあ示したいわけですよね。だからこういう風な素振りをするんですけど、まあこういった少し嫌がる素振りをしていたとしても、男性はですね、多少強引に女性をラブホテルや自分の部屋に連れ込んで、そして嫌がる素振りをしている女性の服を脱がせてセックスすることがとても大切になるんですね。だってあの人に強引に誘われたからというこの言い訳ができれば、自分や周りに対して示しがつけられますよね。だから女性は自分を保つことができるわけです。だからこそ男性は女性に対して推しが強くなければいけないんですよ。で、他の店員やお客がいる前で連絡先交換しようと言い出せば、ちょっと何言い出してくれるのというふうにですね、相手を困らせたり、あるいは怒らせたりする可能性があるので、あまりおすすめはしないんですね。女性はいいなと思っている男性から上手に誘われたいと思っています。なので、この場合は誰も見ていない場所でこっそりと連絡先を交換するのがベストなんですね。例えば、他の店員がいない時だったり、外の店裏で作業している時だったり、退勤して店を出た瞬間、まあ、そんなシチュエーションを狙って連絡先交換のオファーを投げると、まあ、その女性はですね、喜ぶと思います。あなたの気遣いにも気づいてくれる可能性もあるので、さらなる好感度アップにもつながりやすいと思います。で、もしですね、そういったシチュエーションに恵まれないのであれば、まあ、他の店員の目を盗んで、連絡先を書いて紙をさっと渡すだけでもいいと思います。ここまでしっかり関係構築ができていれば、連絡先を書いた紙を渡しても、まあ、しっかりコミュニケーションとして成立しているので、まあ、無視される可能性はほとんどないと思います。まあ、要は、他の人たちにバレないように連絡先が交換できれば OK だという話なんですね。ということでですね、以上のことを踏まえて連絡先交換するための参考材料として、使ってみてください。はい、以上がですね、好みの女性店員から連絡先を聞き出す方法になります。で、大切なのはですね、しっかりコミュニケーションを取った上で連絡先交換のオファーを投げるということなんですね。男女の恋愛はですね、コミュニケーションが全てです。でもそれは言葉を使ったものだけではないんですね。見た目や雰囲気や声の出し方や目力、身振り手振り、それらが全て合わさったものが自分の情報として相手に伝わって、その結果としていい反応になるのか悪い反応になるのかが決まります。で、この講義では、好みの女性店員を惚れさせることをテーマに書いたんですが、考え方の部分を主軸にお伝えしただけなので、まあ、女性を惚れさせるために大切になる第一印象を飛躍的に向上させる方法だったり、男としての魅力を高める方法だったり、より深掘りした恋愛テクニックなどはですね、まだこの講義だけではお伝えしきれていない部分がたくさんあるんですね。で、それらを掛け合わせたものがあなたの恋愛力、すなわち好きになった女性を惚れさせる力になりますので、まあ、この部分に関してはですね、今後配信する無料講座を楽しみに待っていただければなと思います。はい、それではですね、ここまで長い時間講義をご視聴していただきありがとうございました。この動画では一旦失礼しますね。それではこれからよろしくお願いします。高橋洋でした。